今日の御言葉は申命記の3章12節から22節までです。申命記の3章12節から22節。この地を私たちはその時占領した。アルノン川のほとりのアロエルの一部とギルアデの山地の半分とその町々とを私はルベン人とガド人とに与えた。ギルアデの残りとオグの王国であったバシャンの全土とはマナセの半部族に与えた。それはアルゴブの全地域で、そのバシャンの全土はレファイムの国と呼ばれている。マナセの子ヤイルはゲシュル人とマーカ人との境界までのアルゴブの全地域を取り、自分の名にちなんでバシャンをハボテヤイルと名付けて今日に至っている。マキルには私はギルアデを与えた。ルベン人とガド人にはギルアデからアルノン川の国境にある川の真ん中まで、またアモン人の国境ヤボク川までを与えた。またアラバをも与えた。それはヨルダンを境界としてキネレテからアラバの海、すなわち東の方のピスガの傾斜地のふもとにある潮の海までであった。私はその時あなた方に命じていた。あなた方の神主はあなた方がこの地を所有するようにあなた方に与えられた。しかし勇士たちは皆武装して同族イスラエル人の先に立って渡っていかなければならない。ただしあなた方の妻と子供と家畜は私が与えた町々にとどまっていてもよい。私はあなた方が家畜を多く持っているのを知っている。主があなた方と同じようにあなた方の同族に安住の地を与え、彼らもまたヨルダンの向こうであなた方の神主が与えようとしておられる地を所有するようになったなら、その時あなた方はおのおの私が与えた自分の所有地に帰ることができる。私はその時ヨシュアに命じていった。あなたはあなた方の神主がこれら二人の王になさったすべてのことをその目で見た。主はあなた方がこれから渡っていくすべての国々にも同じようにされる。彼らを恐れてはならない。あなた方のために戦われるのはあなた方の神主であるからだ。アーメン。一言お祈りします。私たちの国籍は天にあり、また私たちはキリストイエスにあって皆兄弟姉妹であり、それぞれがそれぞれの果たすべき分があります。ある人には先に相続地が与えられ、別の人は後に与えられる。そして先に与えられたものには先に与えられたなりの責任もまた伴うこと、そして最終的には私たちは主にあって共に戦い、そして主と共に進み、主と共に相続をいただき、そしてその全ての工程を主が導き、主が戦ってくださる。私たちは主の民、主のものです。主よ、私たちがあなたにあって歩むべきこと、またあなたと共に歩むことがいかに幸いであるか、そして生徒たちのそれぞれの 与えられている役割をしっかりと果たすべきことを、今日あなたがこのしもべの唇を通してお語りください。聞く一人一人の耳をあなたが清くして、命をあなたの導きを豊かに今日もいただくことができますように。イエスよ、これからの時をあなたが支配してください。あなたがお語りください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。前回前々回と、バシャンやまたヘシュボンを整列する場面を見ました。そして今日のところはですね、その勝利して分取った土地、それを、イスラエルの、2部族と半部族に、ね、2.5 部族にそれぞれ、分けるところの、そのモーセのその10回が、まあ、10回をしている場面です。まず、このアルノン川のほとり、アロエルの一部、またギルアデの産地の半分は、その町々はルベン人とカド人に私は与えたと申されております。最初に、まあ、いただいたヘシュボンの、最初に整列したヘシュボンのその地ですね、まあ、エモリ人の国々、ヨルダン川の東側の地域、その、まあ、南の方ですね、そちらの方はルベン族とガド族とに、あらかじめ与え、そして、まあ、北の方、バシャンの、国ギルアデの残り、まあ、オグの王国であったところは、マナセの半部族に、与えたとあります。これらの場面はですね、まあ、ついこの間民数記の32章の方で、学んだところ、そこの、まあ、焼き直しではあるんですけども、そちらの方を見ますとですね、まずルベン族とガド族の2部族がモーセのところに来て、そして、まあ、お願いしているんです。私たちは家畜をたくさん持っています。でそれで、このすでに得ている土地、ここは家畜を養うのに非常に適した土地だ、だから先に私たちにこの地を与えてください申し出るんですけども、しかしモーセはあなた方はそういうふうにして他の部族の息をくじくのか、ねまあ、というのも、まあ、32章の方をよく読めば分かるんですけども、このガゾ族とルベン族は、私たちはこのヨルダンを、乗り越えていかないように渡らせないでください、32章5節に、彼は言っております。まあ、それが問題だったんですね。自分たちだけ先に安息の地を得て、そして自分たちだけ先にそこに留まって、で、まあ、残りのその戦いは他の、残った人たちに任せ、で自分たちはもう先にその安住の地で安息する、これは今モーセの怒りを引き起こしました。これはですね、私たちも同じことが通用するわけですね。キリスト者の中の、まあ、ある兄弟姉妹が先に祝福をいただいている、ね、それも兄弟姉妹全体でですね、まあ、ある人は祈り、ある人は実際に戦い、そのようにしてですね、まあ、勝ち得たその領域、霊的領域もあるし、また、物質的な領域もあるでしょう。それらをですね先に得て、でそれでまあ、ある人たちだけが、そのものとする、それは、ね、御心にかなっていないんですね。教会はキリストの体であり、おのおの各機関ですと、パウロは言っておりました。まあ、ある人はですねことさらに格好の良い機関として作り、まあ、ある人は、そうではない、ある人は弱い、でことさらにですね他の人たちのその守りが必要である。でも体の中で比較的弱いと見られる器官が逆にですねとてもなくてはならないものであったりする。なんでこんな器官があるのかって、ね、思えるようなところでも、それが逆に かえって本当に必要であったりする。でそれで格好の良い器官が格好の悪い器官をですねフォローして、でそうして体全体が、まあ、このように調和を保つ、まあ、そのようなことが第1コリントの12章の方に記されているんですけども、それは体、第1コリントの12章のところですね、まあ、20節からちょっとお読みしますと、しかしこういうわけで器官は多くありますが体は一つなのです。そこで目が手に向かって、私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできません。それどころか体の中で比較的に弱いと見れる器官がかえってなくてはならないものなのです。また私たちは体の中で比較的に尊くないとみなす器官をことさらに尊びます。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさらに良い格好になりますが、格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに尊んで、体をこのように調和させてくださったのです。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。アーメン。教会はこのようにキリストの体であり、一人一人がですね、その各器官でそれぞれが異なった役割をしております。一つの部分が苦しめば全体が苦しみ、一つの部分が痛めばみんなも共に痛みます。そして一つの部分が栄光を受ければみんなが共に喜びます。みんなが同じ体の部分だからです。体、何の体か、それはキリストの体です。だから私たちは、ね、ある器官が、ね、例えば手が栄光を受ければ、もう手はもう俺の頑張りでこれやったんだから、だからお前たちをみんな、ね、せいぜい頑張って俺みたいに栄光を受けろとか、そういうふうにですね切り離された考えしてはならないんですね。このルベン族とガド族は先に、まあ、その土地をいただきました、まあ、彼らは、ね、願い出たからですね。でもだからといって、もう自分たちは先に得た、だから自分たちはもう戦いには参加しないよ、せいぜい他の部族で頑張るんだな、それは主の御心ではない。それは教会も一緒です。自分一人だけが安穏としているところではないんですね。共に戦い、共に分け前に預かり、共に勝利したら喜び、また一つが痛めば共にその部分をいたわり合い、共に悲しみ、そして互いに一つとなってですね、キリストの体を立て上げていくのがこの教会です。この、まあ、当初はですねルベン族とガド族だけが、まあ、この、国を、まあ、所有したいと、それで申し出て、でそれで条件付きで、それは叶えられました。まあ、条件というのが、他の兄弟姉妹の部族が、戦って戦いに出るのであれば、あなた方も、ね、先陣を切って戦いなさいと。でそれでこのガド族とルベン族は、ね、男子は皆そのようにして、まあ、戦いますと、まあ、口で約束しました。でそれで、まあ、これからそのように行動していくところなんですけども、でこのことを、ね、見ていたマナセの半部族がですね、途中から加わるんですね。民数記の32章の方を見ますと、 マナスの半部族が出てくる33節以降ですね、32節以前は、ね、ルベン族とガド族だけのそのやり取りだったんですが、しかしマナスの半部族がですね、じゃあ自分たちもそうか、こういうことを願いで出て、そして信仰によって戦えばその土地は先にいただくことはできるんだ、そういうふうにですね、まあ、思ったんでしょう。でそれでマナセの半部族は積極的に戦いに出ていくんですね。ルベン族とガド族は積極的じゃなく、もうすで、に得たところを、あ、これが欲しいということ でそれで願い出ただけなんですが、マナセの半部族は積極的に戦いに出て、でそれでこのエモリ人の、ね、王を、積極的に攻め、そして、まあ、ルベン族の、まあ、ある部族は自分たちの町に名前を付けました。自分たちの名前を付けました。マナセの子マキルの頃は、ギルアデを攻め取って、でそこで、そこに住み着き、またマナセの子ヤイルはですね、そこの町々を村々を攻め取って、ハボテヤイルという名前を、ね、自分たちの名前を付けました。このようにですね、まあ、ある兄弟姉妹は、他の兄弟姉妹が成功したのを見て、それでは私もということで積極的に信仰を働かせて戦いに出て、それで積極的にそこを勝ち取って自分たちの名前をつけて、そういうことです。でそれでモーセもですね、それに対しては何の反論とかもせずに、モーセもそのマナスの半部族に与えております。ここでなんでマナスの半分の部族なのか、ね、まあ、これなんでかなっては、まあ、思ってて、まあ、聖書に、ね、理由が書いてないから推測するしかないんですけども、やはりこれも、ね、部族の中の半分は信仰があって進み出て、半分は、いやちょっともうちょっと手堅く、やっていこう、まあ、そういう、人も、まあ、中にはいるのかもしれないですね。とにかくこのエモリ人の国ヨルダン川の東側の地域はそのようにしてですね、ルベンとガドまたマナスの半部族のものを通して相続地は先にもらいました。でそれで、まあ、男たちは他のイスラエルの十部族と共に戦いに出ていくんですが、しかしその中の、妻や息子たちまた家畜たちは、まあ、その土地に、いて、でそれでそこに住んでよいということになっております。私たちキリスト者もですね、まあ、ある兄弟姉妹は幸いを得て、栄光を受けて、あるいは富を受けて、あるいは勝利して、でそれで安息していることができる。でもですね、まだそれを得ていない人たちにはじゃあ与えられないのかというと、そうではないんですね。与えられるんです。そして、兄弟姉妹の支援を、要請することができるんです。主イエスキリストにあって、そしてまた私たちもですね、もうすでに与えられているのであれば、まだ与えられていない兄弟姉妹のために、ね、戦ったりあるいは働きかけたり、ね、守ってあげたり、そういうことを、ね、兄弟姉妹にあればするべきなんです。さて、続いてですね、ヨシュアに対してモーセは、ね、命じておりますね。申命記の3章21節から、私はその時ヨシュアに命じていった。あなたはあなたの神主がこれら二人の王になさったすべてのことをその目で見た。主はあなた方がこれから渡っていくすべての国々にも同じようにされる。彼らを恐れてはならない。あなた方のために戦われるのはあなた方の神主であるからだ。アーメン。このモーセのヨシュアに対して言った言葉の中には主、エホバという言葉が3回出てきます。そして全部ですね、このエホバが主がなんですね。主がなされた、主がこれら二人の王になさった全てのことをあなたは見た。ですからこの戦いは主がなしてくださったんです。 イスラエルの、ね、十二部族全体が戦ったわけではなく、またマナセの半部族だけが戦ったわけではない。主が戦ってくださったんです。主がなさったことをよしあなたは見ましたねと。でそれで主がこれからあなた方を渡っていく全ての国々にも同じようにされる。もうすでに前例をヨシアは見ました、体験しました。いずれも主がなしてくださった、ね、自分たちの力ではないことを、自分たちは到底できないことを彼らは、してきたことをヨシア自身もよく分かっておりました。なんてたってこのヨルダンの東側、ね、ヘシボンとバシャン、この広大な土地をですね、1年足らずという短い期間でですね、城壁のある町々も60以上全部陥落させて、これは本当に人間技ではない、本当に主がなしてくださったとしか言いようがありません。皆さんもですね、今までの人生で主がなしてくださったとしか言いようがない体験を信頼するキリスト者であれば何度も経験しているはずです。そしてこれからもですね、皆さんは主に信頼し続けるのであればそのようになるんです。皆さんの人生でそういう経験がないという方も、周りの兄弟姉妹を見てください、ね、主が本当に素晴らしいことをしてくださった、そういう証を皆さん聞いたことはあるはずです。主は生きて共にいてくださった、信仰を持って進めば主はですね、本当に共に行って、そして共に戦い勝利させ、祝福を与えてくださる。すでに祝福を受けた兄弟姉妹も皆さん見ているかもしれません。そのように皆さんも、ね、主と共に歩むのであれば祝福を得ることができるんです。モーセはヨシアに、ね、主がなされたことはあなた方は見て聞いて体験した、そしてこれからも主はあなた方の敵に対しては同じようにされる、だから恐れてはならない、勇気づけております。22節、彼らを恐れてはならない、あなた方のために戦われるのはあなた方の神主であるからだ。アーメン。戦いは皆さんだけのものじゃないんです。主が戦われるんです。皆さんが主を信頼して主と共に歩むものであれば主が成してくださいます。もともと私たちのものではないんですね。この体でさえ、ね、この手足もこの心臓も、ね、絶え間なく動くこの心臓ももともと皆さん自身の、ね、努力して作った賜物ではないですね。与えられたものですね。全部主のものです。だから主が成し遂げてくださることに信頼するのが一番この人生で手っ取り早い成功の法則です。主は主に信頼し主に酒どころを求めてくる人にはこのように助けを与え恵みと慈しみを施してくださいます。どうか皆さんもこのイスラエルの戦いのように主に信頼して歩みましょう。ある兄弟姉妹が幸いを得ております。勝利を得ております。それに倣って皆さんも共に戦いましょう。また皆さんがもし今幸いと祝福をすでに得ているのであれば、まだ得ていない兄弟姉妹たちのためにも共に行って戦うべきです。モーセはこの、ルベンとガド、またマナスの半部族にもう相続地を得てそれでよしと、ね、しているのはどうかと言いました。他の兄弟姉妹たちがまだ安息の地を得ていない状況で、あなたたちだけがヨルダンのこちら側にとどまって良いものかと指摘しました。私たちも兄弟姉妹が戦っているのであれば共に信仰の戦いをし、共に祈り、共に交わりをし、そして彼らが幸いを得るその時に至るまで一緒に信仰の戦いをするべきです。どうか皆さん一人一人が幸いと祝福を得て兄弟姉妹との 麗しい交わりと共なる信仰の戦いを得て、そして共に勝ち取っていき、共に幸いと祝福を得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。愛する主よ、兄弟姉妹たちが共に全てが安息に入ること、それを私たちは求めます。その時に至るまでどうか私たちは自分たちだけが得たと、自分たちだけが勝ち取ったとおごり高ぶるようなことがありませんように、共に信仰の戦いをなし、そして共に幸いと祝福を得る私たちでありますように、私たちが本当にあなたにあってその幸いの地を得るにふさわしいと整えられ、そして誰一人その幸いと祝福から漏れるものがありませんように、私たちの力いらぬ性質を取り除いてください。幸いと祝福を得るにふさわしくない性質を一切一種を取り除いて、私たちが本当に速やかに幸いと祝福を得るにふさわしく整えられますように、兄弟姉妹たちの力そのようなふさわしくない性質を私たちも戒め教え諭し、互いが互いに対して磨きあって、そしてますますあなたの祝福の似姿へと作り変えられていく私たちでありますように、どうか生徒たちを一人一人祝福してください。キリストの体としてさらに優れた賜物をますます増し込めてくださいますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。